御言葉を朗読いたします。詩編第120編1節から7節。都に昇る歌。苦難の中から主を呼ぶと、主は私に答えてくださった。主よ、私の魂を助け出してください。偽って語る唇から、欺いて語る舌から。主はお前に何を与え、お前に何を加えられるであろうか。欺いて語る舌よ、勇士の放つ鋭い矢よ、エニシダの炭火をつけた矢よ。私は不幸なことだ、メシェクに宿り、ケダルの天幕の傍らに住むとは。平和を憎む者と共に、私の魂が久しくそこに住むとは。平和をこそ私は語るのに、彼らはただ戦いを語る。今月から第2手術のも幽霊杯をまた行うこととなりました。幽霊杯では基本的に旧約聖書から連続公開説教として御言葉を取り継ぎたいと思います。第4手術は恵みキリスト伝道所の兄弟姉妹方との合同礼拝、そのような意味合いもあると思いますので、それぞれ別のところから順に御言葉に聞くことにいたします。今共に聞きましたのは詩編第120編の御言葉です。詩編第1編から始めても良いのですが、回数の問題もありますし、今回はこの120編から第134編という区切りの中で詩編の御言葉に耳を傾けます。しかしなぜ第120編からなのでしょうか。何も理由がないわけではありません。第120編から第134編まで、それぞれ最初の一節を見ていただきますと、小さな文字で都に昇る歌と記されています。宮詣の歌、そう呼ばれることもあります。都に昇る歌、直訳すると昇る歌です。でどこに昇っていくのか、それが都エルサレムであり、またエルサレムにあるその神殿を目指して昇っていくんです。昔都から遠い場所に住んでいたイスラエルの人たちは、祭りの季節になりますと親戚や村の人たちと一緒に聖地エルサレムに巡礼の旅をいたしました。祭りといっても食べて飲んで踊って、そういうことではなくて、一番の目的は神様を礼拝し、神とお会いするということです。神様が私たちにしてくださった素晴らしいその恵みの御業を思い起こし、感謝をし、礼拝を捧げます。都に昇る歌というのは、その時歌われた歌ではないか、そのように考えられています。全部で15の歌、いわゆる巡礼歌と呼ばれるものです。で今でもキリスト者の聖地巡礼ということが言われることがあります。そのことを重んじる人たちもいます。聖地に行ったというだけで何か一つ得を得たような、そういう気持ちになる人もいるかもしれません。しかしエルサレムに行くことが今日の私どもの信仰の旅路において何か特別な意味を持つというわけではないと思います。もちろんエルサレムに行く機会があれば行きたいと思いますけれども、行けないからといって私どもがそのことによって私どもの信仰がどうにかなる、そういうわけではないんです。では昔の信仰者たちがエルサレムに向けて旅をしたというこの聖書の御言葉は、今日の私どもに何を意味するのでしょうか。旧約の時代の人たちがエルサレムに登っていったのは、神様に向かって歩み出すそのような旅路であったということです。そういう意味ではこの詩編が歌われた時代においても、また今日の時代においてもまた同じです。いつの時代の信仰者たちも神に向かって旅をしている、そのことに変わりありません。私たちの人生は道あるいは旅に例えられることがよくあります。その道や旅路というのは、人それぞれに違いないんですけれども、みんな本来向かうべきところは神様がおられるところ、主イエス・キリストがおられるところです。主にお会いするという、その一つの目的に向かって私たちは歩んでいくのです。 すでにキリストとお会いしたという人も、日々の歩みの中で、また主の日の礼拝の中で主イエスとお会いします。まあ、そのような歩みの連続です。詩編の詩人は歌いながら、また祈りながら、私ども神様とお会いすることができる、まあ、そのような旅に招き、また導こうとしています。詩編第120編は初めにこう歌いました。苦難の中から主を呼ぶと、主は私に答えてくださった。詩人はかつて苦難の中から主に祈ったことがあったんです。すると主はその祈りに答えてくださいました。その感謝を歌う言葉からこの詩編は始まります。で、この詩編が歌った、詩編の詩人が歌ったことですけれども、苦難の中から主を呼ぶと主が私に答えてくださった、まあ、この経験は詩人一人だけがした特別な経験ではないと思います。キリスト者であるならば誰もが経験することではないでしょうか。信仰に導かれ神様と共に歩む旅路でありますが、その中で私たちはあらゆる苦難を経験します。ただ私どもの幸いは、その苦難の中で私の神であられるお方に向かって呼びかけることができるということです。祈りを捧げることができるということです。全く知らない、得体の知れない何者かに向かって祈るのではなくて、私を救ってくださった神様に祈ることができます。そしてその祈りに神様は答えてくださいます。すぐに答えてくださる場合もあれば、答えてくださるまでに時間がかかる、そういうこともあるでありましょう。願い通りに答えてくださる場合もあれば、自分の願いとは違う形で答えてくださる、そういう場合もあると思います。いずれにしても神様は私どもにとって最も良い仕方で答えてくださる、そのようなお方です。祈ることを通して、またそれに答えてくださる神様の思いを知ることを通して、私たちは神様との交わりに生かされている、その幸いを覚え、信仰の喜びを味わい続けることができます。使徒パウロが絶えず祈りなさい、そう言ったように、私どもの信仰の旅路は祈りに生きる道です。祈ることを通して神様を知る道です。信仰の歩みにおいて全く苦難がないわけではありませんけれども、祈りに応えてくださる神様が私たちの口に喜びと感謝の歌を授けてくださいます。詩人は苦難の中から主を呼ぶと、主は私に応えてくださった、そのように自分が経験した恵みを語るのですが、今現在詩人はこの時ですね、どのような状況に置かれていたのでしょう。何の問題もなく信仰生活を送っていたのでしょうか。神様への感謝から始まる詩編第120編ですが、続く2節を見ますとこういう言葉があります。主よ、私の魂を助け出してください。偽って語る唇から、欺いて語る舌から。助け出してくださいという叫びは過去の話ではありません。一度苦しみが過ぎ去ったから、残りの人生はもう何も苦しみがない、そういうことではないんです。不安も苦しみも尽きることはない。一つの苦しみがずっと続くこともありますし、あ、これでやっと苦しみは終わったと思ったら、また別の苦しみがやってくる、そういうところに私どもの深い悩みというのがあると思います。では詩人は一体何に苦しんでいたんでしょうか。主よ、私の魂を助け出してください。偽って語る唇から、欺いて語る舌から。偽って語る唇、欺いて語る舌とあるように、人間が語る言葉によってこの詩人は苦しめられているということです。誰かから侮辱され、また呪いの言葉を告げられるということです。終わりの方の6節7節には、平和ということが言われていますが、真実な言葉が失われてしまうとき、平和が失われてしまうということが起こります。 誰かからひどいことを言われると私どもは当然傷つきます。一旦傷つくと私どもはどうなるんでしょうか。その傷がなかなか癒えない、そういうこともあると思いますが、でもそういう中でもう人の言葉なんか信用できない、そういうふうに思ってしまいます。普通に誰かと対話をしていても何か裏があるのではないだろうか、何とかして私を貶めようとしているのではないだろうか、そのように一度考え始めますと人の言葉を信じることがなかなかできなくなります。言葉を発するその人自身を信じることができなくなります。そこに平和を見出すことはできません。またこのことは決して他人のせいにできるようなそういう問題ではないと思います。なぜなら誰かの言葉によって傷つけられている自分もまた偽って語る舌を持ち、欺いて語る舌を持っているからです。そのようにして人間同士お互いの言葉への信頼を失い、真実な言葉を失ってしまう。そうしますとどうなるんでしょうか。それは神様に対する信仰も大変危ういものとなってしまうということです。なぜなら神様というお方は言葉を通して、つまり聖書を通して私どもにご自身のお姿、ご自身の御心を明らかにしてくださる、そのようなお方だからです。神様の言葉にはもちろん偽りも欺きもありません。神の言葉は真実です。しかし人間であろうが神であろうが言葉なんか信用できない、そういうふうに言い出したときに、私どもが聞くべき真実の言葉、命の言葉を聞き損ねてしまうということが起こります。人間同士の平和が崩れるというだけではなくて、根本にある神様との平和が失われてしまいます。ですから、主よ、私の魂を助け出してください。偽って語る唇から、欺いて語る舌から、そのように心から叫ぶようにして祈るのです。神、あの時のように必ず祈りに答えてくださるに違いない、そのことを信じて祈りを捧げます。次の3節4節はそのように偽りの言葉、欺きの言葉を語る者たちに対する報い、裁きというものが語られていきます。主はお前に何を与え、お前に何を加えられるであろうか。欺いて語る舌よ、勇士の放つ鋭い矢よ、エニシダの炭火をつけた矢よ。ここで矢ということが言われています。つまり自分が放った矢が自分に返ってくるということですね。エニシダの炭火というのは強い火力を持っていたと言われています。人に対して偽りと欺きの言葉を語る者は自分もまた言葉によって復讐を受ける、報復を受けるというんです。最後にはそのような裁きが自分を苦しめる者たち、敵対する者たちに下るかもしれません。しかし詩人は今まだ苦しみの中に置かれています。言葉によって傷ついています。5節6節で、私は不幸なことだ、メシェクに宿りケダルの天幕の傍らに住むとは、平和を憎む者と共に私の魂が久しくそこに住むとは。そう言って自らの不幸を嘆いています。メシェクとかケダルという地名が出てきます。メシェクというのは小アジア地方、ケダルというのはアラビア地方に位置する場所です。で、両方ともエルサレムから随分離れた場所にありますから、詩人が実際それらの場所にいたと考えることは難しい、そういうふうに考えられています。ですからこれは一つの例え、比喩ではないか、そういうふうに理解した方がいい。多くの人たちがそのように言っています。つまりエルサレムから遠い異郷の地に自分はいる、そのことを言いたいんですね。それは同時に神様が共におられるという信仰が揺らいでしまうということでもあります。神様も遠いところにおられるのではないか、そのように疑ってしまうような危機を詩人は覚えているんです。この詩人はエルサレムから遠いどこかの国に住んでいた、そう考えられています。おそらく時代背景としては ペルシャ帝国の時代ではなかったかと言われています。捕囚から解放されたものの、イスラエルの民は戦争に負けたことによっていろんな場所に散っていきました。それが離散の民、ディアスポラと呼ばれる人たちです。で、彼らは神の民でありますから、誠の神を信じているんですけれども、でも今自分がいるその国の人たちは誠の神を知りません。偶像の神々を信じているんです。異教の国という環境の中で、この詩人は周りから受け入れてもらえず、また言葉によって責められ、自分が信じている神のことさえも侮辱されたのではないでしょうか。お前の神はどこにいるのか、それでも神を信じていると言えるのか、まあ、どこか私どもが生きるこの国の環境とも似ているような思いさえいたします。自分がキリスト者であるということを公にしても 何も生活に支障がない、そういう人もいれば、自分がキリスト者であるがゆえに肩身が狭い思いをしなければいけない、人の言葉によってキリスト者である自分が傷つけられ、自分が信じている神様さえもバカにされているように思ってしまう、そう感じることがあると思います。詩人は言います。私は不幸なことだ、平和を憎む者と共に私の魂が久しくそこに住むとは。最後の七節ではこう言っています。平和をこそ私は語るのに、彼らはただ戦いを語る。平和をこそ私は語るのに、彼らはただ戦いを語る。詩人は心から平和を望んでいます。詩人だけでなく、多くの人々が国や地域、宗教に関係なく平和というものを待ち望んでいます。けれども、平和の実現が難しいのは、自分一人が、つまり一方がどれだけ平和を願ったとしても、相手が平和を望まなければいつまでも平和は実現しないということです。相手と自分が同じ思いにならなければ平和は訪れないんです。私が平和を語っても彼らは戦いを語るんです。なかなか和解が成立せず、愛と平和の関係を築き上げることができません。本日の御言葉を聞きながら、心のどこかで、まあ、今起こっているウクライナとロシアの戦争の悲惨を思い出しておられる方もおられるでしょう。一方が平和を望んでも相手が望まないなら、なかなか交渉がうまくいきません。戦いが激しくなり、ますます平和から遠のいている、そのような思いさえいたします。ウクライナ、ロシアだけでなく、他の国や地域でも同じような悲劇が今もなお繰り返されています。神の都エルサレムにおいてすら、まだ平和は訪れていません。むしろ争いの舞台になっています。また平和というのは、いわゆる政治的な争い、政治的な戦争がなくなる、そのことだけを意味しません。人間同士の関係、あなたと私という一対一の関係においても平和がどうしても必要です。国同士の平和に比べれば、あなたと私の関係、人と人との平和、まあ、それは小さな平和かもしれません。けれども、この小さな平和は、この私にとって本当になくてはならないものである、そのことをよく知っているのだと思います。また忘れてはいけないことがあります。私は平和を望む人間であって、平和を憎み戦いを好む人間ではない、そのように思い込まないことです。私はいつも真実な言葉を語る人間であり、偽り欺きを語る、そのような愚かな人間では決してない、そのように過信しないことです。そのように思い込んでしまいますと、私どもは自分や他人を含め、いくら人間の知恵と力に頼っても真の平和を実現することができないですね。それに詩人も 自分の心を神様に向けるんです。平和という言葉はヘブライ語でシャロームという言葉です。教会生活を長く続けていますと、よく耳にする言葉の一つです。とても大事な言葉です。そして聖書が語る平和というのは、戦争がない静かな状態というのではないんです。平和シャロームというのは、静かというよりも動いている状態、そういった方が良いでありましょう。けれども、それは決して騒がしいとか、そういうことではないんです。動いているんです。何が動いているんでしょうか。それは健やかな命が動いている、そういう状態、それが平和だというんですね。動いているというのは、力がある、元気がある、希望があるということでもあります。絶望してしゃがみ込んで言葉を失っているのではありません。健やかな命に満ちあふれ、希望に生かされている、それが平和ということです。そのような命と希望にあふれた平和を神様は私たちに与えてくださいます。私たちの人生は旅路に例えられると最初申しました。神に向かう旅路、キリストにお会いし続けるための信仰の旅路です。その歩みの中でお互いの関係が崩れ落ちてしまう、平和の関係が壊れてしまう、そういう苦しみを味わい続けることがあるかもしれません。しかし私どもは、そこでこの詩人のように、神様答えてください、神様助けてくださいと祈ることができます。祈りつつ主に向かう歩みを続けていくのです。詩人が礼拝を捧げるためにエルサレムに向かったように、私どもは日ごとに、また日ごとに主の日に向けて7日の旅路を繰り返していきます。その歩みの中で祈りを捧げ、主の十字架と復活を思い起こします。復活の主が与えてくださった神様の平安と祝福に生きるのです。どんな苦難の中にあっても、平和の秩序が満たされたと嘆くようなことがあったとしても、神の平和はなくなることはありません。罪と死に勝利した健やかな命が私どもを最後まで生かすからです。最初に詩人が歌いましたように、苦難の中から私を呼ぶと主は私に答えてくださった。この言葉はいつもいつの時代も真実です。そういう意味でも、私どもの祈りはすでに聞かれている、そういうふうに言うこともできるんです。もうすでに平和は与えられている、その確信に立って祈り続けます。主イエスが再び来てくださる時を待ち望みながら、私どもは平和の言葉を語り続けます。神の言葉という真実に満ちた言葉、命と希望に満ちた言葉に私たちが生かされているがゆえに、私たちは神様のこと、平和について沈黙することは決してないのです。大胆に神の福音、また神の平和を述べ伝えていきます。宗教改革者のマルティン・ルターという人は、この詩編第120編について解き明かしているその文章の中で次のようなことを言いました。神の言葉を捨てて平安を得るよりも、御言葉を保った方が数千倍も良いではないか。私は神の言葉を捨ててまでして楽園に住みたいとは思わない。しかし私は御言葉を持つなら、地獄でも容易に住むであろう。面白い言葉です。福音の真理を追い求め、礼拝の言葉の改革のためにすべてを捧げたルターらしい言葉だと思います。ルターにとっても神の言葉はまさに命と希望に満ちた言葉でありました。だから、その神の言葉がなければ、どれだけ素晴らしい楽園に自分がいたとしても何の意味もない。逆に自分が地獄のような悲惨の中にあっても、神の言葉があるならそこに住むことに何の問題もないというんです。私どもの信仰の歩みもまた、ただひたすら神の言葉に根ざしたものとなりますように。神様が与えてくださる平和によって、健やかな命の恵みの中を最後まで生きていくことができますように、心から祈ります。お祈りを捧げます。祈りを聞いてくださる神よ、 私どもに答え、私どもを助けてください。戦争をはじめ平和について語り合い、それを実現することができないこの世界を憐れんでください。イエス・キリストのゆえに確かな平和に生かされている私どもが、神の平和と祝福を携えてこの地上において良き技を成していくことができるようにお助けください。主の御名によって祈ります。アーメン。